お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言20章1節から29節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、箴言20章の学びに入りますが、ソロモンの偉大な知恵がまだ続いています。特にこの箇所は若者に向けられたものですが、すべてのクリスチャンにも当てはまります。事実、まだ神様を信じていない人であっても、これらのことわざから多くのものを学ぶことができます。神様の御言葉を読み、学ぶことは、どんな人の人生にも確実に何らかの影響を与えます。神様の御言葉の学びは人を神様に近づけるか、あるいは神様から離れさせます。神様の御言葉に対する反応は中道でいることはできないからです。またここには初めてアルコールに関する警告が出てきます。酒という言葉にはアルコール飲料が長年にわたって行ってきた悪がすべて案に含まれていると思います。他のどのような単独の要因よりも、酒こそが多くの国、多くのビジネス、多くの家庭、そして多くの個人の人生を破壊してきたものだと思います。箴言20章の本文に入りますが、一節。葡萄酒はあざける者、強い酒は騒ぐ者、これに惑わされる者は皆知恵がない。この箇所の解釈について、マギー博士は次のように述べています。新約聖書に書かれているワインについて、いつでも論争が持ち上がってきました。主イエスはガリラヤのカナでの婚礼の席で、人々を酔わせるための飲み物を作られたのではないと私は固く確信しています。誰でも酒を酒の密売者にしようとする人は馬鹿げており、全くもって不正をしているのです。人々はイスラエルの暖かい気候の下では、ただブドウジュースをワインの皮袋に入れてさえ置けば、ジュースは発酵するという議論を好みます。そうではありますが、でもカナの奇跡では主イエスは水から始められたのです。そしてほんの数秒の間に主はその水をワインにされたのです。発酵している暇はありませんでした。そして覚えておかなければならないことは、カナの婚礼は宗教的な礼拝であって、酵母の入ったもの、つまり発酵したものは一切禁じられていたのです。杉越の祭りの時、そして主の聖餐式の設立の時にワインが発酵されていたはずがないのはこの理由からです。発酵は酵母の働きであり、酵母はパンの中にもその他のすべてのものの中にも入れることは厳しく禁じられていました。パンも飲み物も発酵された可能性はありません。酔っ払わせる者は神様の御言葉の中では非難されています。ここにそのための説があります。葡萄酒はあざける者、強い酒は騒ぐ者、これに惑わされる者は皆知恵がない。今日アメリカは酔っ払いの国になりつつあると思います。酒造産業から来るものすごい量の税金のことをニュースメディアが私たちに報告したとしても、私は感動しません。ニュースメディアは飲酒運転をした人たちの結果として、病院、精神科の施設、そして事故にかかる経費、 また生涯不遇にされた人たちのことを語ることを忘れています。そのような経費のことは決してニュースメディアは報告しません。会社自体の名声を傷つけるようなニュースはほとんど伏せられているのではないかと思います。なぜなら、最大の広告主の一つは酒造産業だからです。今日私たちは麻薬の乱用がどれほど悪いかを耳にします。でも、ぜひ覚えていてください。アルコールも麻薬なのです。酔っ払うことはノアの破滅の原因でした。そしてその日から現在に至るまで、それはずっと問題であり続けています。アルコールは医薬的な目的のためには価値がありますが、飲み物として使われた瞬間に危険なものになります。毎年アルコール中毒者の数は増えています。これは私たちが担わなければいけない最も大きい課税負担の一つです。でもニュースメディアを通してそれを聞くことはありません。事実私は、我が国を破壊するのはミサイルではなく酒ではないかと予想しますとマギー博士は述べています。箴言20章の3節。争いを避けることは人の誉れ。愚か者は皆争いを引き起こす。クリスチャンの印の一つは緊張状態と争いを引き伸ばさないことでなくてはなりません。仕返しをする努力をしなければならないのは、私たちを助けてくれた人たちに対してだけだ、と言った人がいますが、言い換えれば、善をもって善に報いなさいということです。でも敵に仕返しをしようとしてはなりません。悪に対して悪をもって答えてはならないのです。その代わりに、ぜひそのことを神様に明け渡してください。なぜなら神様はこのように約束しておられるからです。ローマ人への手紙12章の19節。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。このような約束に立って神様は自分で復讐してはならないと命じられるのです。実際物事を自分の手の内に収めようとするのは信仰の小道からの逸脱です。神様は私たちよりもずっとうまく復讐をすることがおできになるのです。神様の子供はパウロがピリピの信者たちに次のように言われたことを覚えておかなくてはなりません。ピリピ人への手紙4章の5節。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。マシュー・アーノルドは、この箇所の寛容な心という言葉を、優しく分別があることと翻訳しました。ですからこの箇所は、次のようになります。あなた方が優しく分別があることをすべての人たちに知らせなさい。それがこのことわざの意味です。争いを避けることは人の誉れです。争いを避けることはなんと重要なことでしょうか。箴言20章の4節。怠け者は冬には耕さない。それゆえ借り入れ時に求めても何もない。イスラエルは穏やかな気候なので、春の植え付けのために冬に土を準備します。怠け者、怠惰な、間抜け者は寒すぎると言って火のそばに留まります。彼は少し暖かくなるまで待つというのでしょうか。問題は暖かくなる頃には畑を耕すのにはもう遅すぎるということなのです。その時には植え付けをしていなければならないからです。屋根が雨漏りしていた家を持っていた男のことを思い出します。彼が雨漏りを直さなかった理由は、雨が降っている時には屋根の上で働きたくなかったし、雨が降っていない時には直す必要がなかったからです。さて、全く関連がないように思える二つのことわざに来ました。 でも親切と道徳の原則との関連が確かにあるように思います。箴言二十章の六節、多くの人は自分の親切を吹聴する。しかし誰が忠実な人を見つけよう。ここでの主題は親切、良いこと、善とされることです。七節、正しい人が潔白な生活をするときに彼の子孫はなんと幸いなことだろう。ここでの主題は潔白です。潔白な生き方が何代にもわたって子孫に大きな影響を与えるように、不誠実な生活をする者は何代にもわたって子孫に悪い影響を及ぼすことは明らかです。八節、裁きの座につく王は自分の目ですべての悪をふるい分ける。すべての悪をふるい分けるとは、自分の王国をきれいにするという意味です。箴言二十章の九節、誰が私は自分の心を清めた、私は罪から清められたということができよう。洗剤や石鹸を使えば汚れは洗い落とすことができますが、心の中、魂の中にあるドロドロした醜い罪は、私たちの救い主イエス・キリストの血によらなければ決して清めることはできません。十節、異なる二種類の重り、異なる二種類のマス、そのどちらも主に忌み嫌われる。ここではごまかしが潔白な生活や親切と比較されています。11節、幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋なのかどうか、正しいのかどうかを明らかにする。ここでは子供たちの中にさえある親切心が強調されています。12節、聞く耳と見る目とは二つとも主が作られたもの。ここでの教えは頭を使いなさいということです。神様はあなたの耳も目も作られたお方です。目で見て耳を澄ましなさいというのは踏切を渡るときのモットーです。そしてこれは線路を渡るときだけでなく、日々の生活に直面するときにも良いことなのです。ここまでに見てきたことの一連のことわざを通して、二つの偉大な原則がわかります。まず第一に、誰が私は自分の心を清めた、私は罪から清められたということができよう、ということです。あなたにはそのように言うことができるでしょうか。自分の努力によって自分が清められていると主張することができる人は一人もいません。ベビーベッドの中の赤ん坊でさえそのように主張することはできないのです。子供はまだ新生児のうちに癇癪を明らかにします。彼は顔を赤くして癇癪のために息を止めることまでするのです。子供は他のすべての人たちと同じように、神様の目から見れば生まれながら罪の中にいて完全に堕落しているのです。生まれつきのままの状態で、私は自分の心を清めた、私は罪から清められたということのできる人は一人もいないのです。ですからあなたがもし天国に行きたければ、まず新しく生まれ変わり、天国の国籍を持たなければならないのです。ヨハネ3章の3節で主イエスはこのように言われました。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。主イエスは宗教的な人、善人にこのように言われたのです。救いのためにキリストのもとに行くまで、そしてキリストの義の衣を着せられるまでは、誰一人自分を善人だとか、 清められているとか、正しいとか、清いとかいうことはできないのです。キリストのところに行くとき、その人は愛されておられる方によって受け入れられるのです。でも私たちが栄光に入るまでは、古い性質が私たちと共にとどまります。でも御言葉によると、親切は重要な意味をなし、聖霊潔白は重要であることが強調されており、清さには価値があります。神様の子供はこの地上において、神様の恵みの福音を推薦するような歩みをしなければなりません。これらのことわざの中の第二の教えは次のようなものです。神様はあなたに見る目と聞く耳とを与えられました。神様はあなたに一定の常識と一定の判断力をくださいました。神様があなたのために用意しておられるニュースに耳を傾けるべきです。あなたは自分自身を清くすることはできません。神様だけがあなたを清くすることがおできになるのです。神様はご自分の御前であなたの罪の意識をすべて取り去り、あなたがこの世で清廉潔白に生きることができる立場を与えることがおできになるのです。箴言20章の13節。眠りを愛してはいけない。さもないと貧しくなる。目を開け、そうすればパンに飽き足りる。神様は、ブラブラしていないで仕事に行きなさいと言っておられるのです。パウロがテサロニケ人たちに同じことを書き送っています。パウロは、もし働きたくないのなら、その人は食べてはいけないと言いました。この人たちは、主が帰って来られるという可能性にあまりにも興奮してしまい、何もせずにただ主を待っていました。主を探し、主を待つことは素晴らしいことです。でもそれはただ座って空中を凝視しているという意味ではないのです。主が来られることを本当に期待しているならば、その人はそれまで以上に一生懸命働く要因となるはずです。箴言20章の14節。買う者は悪い悪いと言うが、買ってしまえばそれを自慢する。これは非常にユーモラスな言葉です。15節。金があり、多くの真珠があっても、知識の唇が宝の器。今日私たちの価値観は全く間違っていると思います。人間の価値が、その人の持っている知識ではなく、持ち物で測られるからです。16節。他国人の保証人となるときは、その者の着物を取れ。見知らぬ女のためにも、着物を抵当に取れ。ある種の人たちと取引するときには、ちょっとした担保物件を出させた方が良いということです。17節。騙し取ったパンはうまい。しかし後にはその口は砂利でいっぱいになる。罪を犯して誰一人うまくやりおおせた人はいません。神様がそれをご覧になっており、必ず神様はその人を裁かれるからです。19節。歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。唇を開く者とは交わるな。あなたの目の前では、あなたにお世辞を言い、その後どこかに行ってあなたの噂話をするような人物は信用できませんよということです。20節。自分の父や母を呪う者、その灯火は闇が近づくと消える。もしあなたが自慢できるような父親や母親を持っているのなら、彼らのことを自慢しなさい。しかしもしそうでないなら、黙っていなさい。このことわざが言っているのはそういうことです。ハムの父、ノアは酔っ払いました。そしてハムはそのことを暴露しました。彼は黙っていなければならなかったのです。走り回って、みんなに話して回るようなことではないことがあるのです。 24節。人の歩みは主によって定められる。人間はどうして自分の道を理解できようか。人はどうして自分の道を理解することができるでしょうか。私たちは一度もその道を通ったことはないのです。神様の御霊だけが私たちを導くことがおできになります。神様はモーセに、自分がモーセを導く必要があると言われました。そしてあなたにも神様の導きが必要なのです。25節。軽々しく聖なる捧げ物をするといい、誓願を立てて後にそれを考え直す者は罠にかかっている人だ。自分に何ができるかがわからないうちは誓願を立ててはなりません。よく考え抜くまでは、神様に公に自分の人生をお捧げしてはいけません。神様はそのような干渉的な決定を望んではおられません。27節。人間の息は主の灯火、腹の底まで探り出す。人間の息とありますが、これは人間の霊とも訳せる言葉で、人間の霊は神様の灯火、ランプ、あるいはろうそくであって、神様の光と呼ばれていないことに注目してください。人間の霊は単にランプであって、光を入れる容器なのです。人間はただのランプであり、聖霊に満たされるまでは光にはなりません。十人の乙女たちの例えを思い出してください。そのうちの五人は賢く、五人は愚かでした。彼女たちはランプに過ぎませんでした。その中に入れる油がなくては、光を灯し続けることはできないのです。箴言二十章の二十九節。若い男の光栄は彼らの力。年寄りの飾りはその白髪。これは、人は年齢にふさわしく振る舞いなさいということです。若者は活動的であるべきですが、年寄りは若いふりをしようとしない方が賢明です。そうでなければ、彼はただ自分自身を物笑いの種にするだけです。年相応に振る舞う方が良いのです。そして彼は自分の知恵を明らかにしなければなりません。なぜなら、白髪はその人に知恵があることを明らかにすべきものだからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は聞く耳と見る目というテーマで箴言20章をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。